ではお祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめてあなたの皆を賛美をいたします。私たちの罪のために、滅びゆく私たちの魂のために、またその地獄という目的地、そこに向かい滅びる神様、ほか道がなかった私たちのために、私が道であり真理であり命なのですと言って、私たちに救いの道を備えてくださいました。そして神様、私たちがその救いの道を歩むことができるように、私たちを導いてくださったあなたのお恵みを覚えて感謝をいたします。罪過と罪の中に死んでいたものを、神様、私たちをあなたの子として迎え入れてくださって、誰も欲しがらないはずのこの私たちをあなたが欲しがってくださった、神様求めてくださったご愛と、神様十字架の愛に心から感謝をいたします。主よ、どうぞこの愛に応えて、神様、あなたの子として、またあなたの弟子として、あなたのしもべとして、また歩むことができるように、神様、私たちの心の内を満たしてくださいますことを祈ります。どうぞ神様、私たちの表面的なところを神様いじるのではなく、私たちの魂にあなたが触れてくださり、神様、どうぞ形の変えるところが必要であれば変えてくださり、強めることが必要であれば強めてくださり、またこの世の中にあって神様、悲しみを感じずには生きていけない、そういった魂があるならば、イエス様、どうぞ主よ、その憂いの心の代わりに賛美の街灯をまとわせてくださって、主を力づけてくださいますよう祈ります。御言葉を聞かせてくださり、御言葉に応答させてくださり、御言葉を聞いて神様立ち上がらせてください。そして主を勇気を持って大胆に、神様、主に愛されている者として世へと出ていくことができるよう、神様、この時私たちを導いてください。礼拝を捧げる対象でありますイエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝します。心、口、耳、体、人生という題の下でメッセージをしていきます。変わった説教題ですねと司会に言われましたけれどもでも変わったものをつけようと思ったわけではなくて、本当にこの聖書の説教題しかないと深く思わせていただいて、昨日の夜まで違う説教台でしたけれども、こうした説教台にへと導かれてこの台をつけさせていただいています。今日この箇所において読んでいただきました21節の御言葉、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですという言葉から始まる主の声を、今日私たち一番教会に集うもので聞きたいと思います。天国に入る人たちの姿がここに書かれています。そして書かれているのはそれだけではありません。天国に入れない人々の姿も書かれているわけであります。みんな人というのは、死んだらみんな天国だというのは、私が信じているのは悪魔が作った素晴らしい嘘です。悪魔の目的を達成するためにはもうそれしかないと思います。イエス様を信じなくても死んだら天国に入れるというのを、世はこぞってそれを流すと思います。そしてそれを信じる人が多いけれども、教会は、そして聖書はそのように教えていません。イエス様を信じる者が救われるのであります。しかし主よ主よとイエス様に向かって呼び求める者たちの中からも、天の御国に入ることのできない者がいることを、イエス様ご自身がお話になっていることを、今朝はどうしても聞かなくてはなりません。もう一回言いますが、 イエス様に向かって主よ主よと呼ぶ人たちというのはムスリムではないです。仏教徒でもないです。自分のことをキリスト教徒と考えている人たちです。イエスを主と呼ぶんですから、そういう人たちです。しかしその中で皆が天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言われている、この入れない者がいる、その姿がこの箇所に描かれていることを私たちは今日心に留めていきたいと思います。もちろんこんなことは語らずに他の箇所を飛ばして語ることはもちろんできるんですが、しかしあなたが救われて洗礼を受けて、あるいはこの教会に集うようになって、一度も牧師はこの箇所から語ったことがないというようなことがあってはならないという迫りを受けて語らせていただいている箇所であります。そしてその数は少なくないことが聖書に記されているのであります。その日には大勢の者が私に言うでしょうと書かれているのであります。私たちはこの聖書の箇所をどんなふうにでも聞くことができます。しかし聞き方に注意しなさい。これ私たちは真剣に受け止めないのであれば、それはあなたの自由です。しかし私たちはこの箇所を本気で聞き受け止めていかなくてはならないと私は思いますし、この教会の教会員であれば全員そのようにしていただきたいと思っています。あなた方は信仰に立っているかどうかを自分自身を試し、また吟味しなさいと第一コリントの13章5節の御言葉には書かれています。自分が信仰に立っているかどうか自分自身を試し吟味しなさいと。また同じ第一コリントの10章の12節には、立っていると思うものは倒れないように気をつけなさいと書かれています。今日のメッセージは、私たちがバラ色の気持ちになって立ち上がるメッセージもあるんです。喜びを持って応答の賛美を歌う、そういう説教もあるんです。しかし今日のメッセージは気をつけるための御言葉であります。信仰をチェックするこの朝です。信仰にもはや長い間立っていないのに自分を信仰深いと思っている人が大勢いるのであります。それでこの箇所が、主が語られた、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れて行け。ずっと前から信仰に立っていないのに、自分はまだ信仰に立っていると思う人々や、ずっと前から倒れているのにそれに気づいていない人々が、熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので吐き出されようとしているのに、主よ主よと言っているから、キリスト教用語を駆使して話ができるから自分は熱いと思い込んでいる人が、おそらくこの世界にはきっと今も大勢いるのであります。どうすればよいのか。心、口、耳、体、人生、 そのすべてにおいてキリストとつながっていることを今朝確認をしたいと思います。そしてもし私たちのうちに欠けたところがあるならば、私たちは喜ぶべきです。主はあなたに気づかせずに人生を送らせることがおできになったにもかかわらず、主はそれを望まれなかったと思って、よかった、気づいてよかった、主を感謝しますと言って悔い改めてもう一度立ち上がるのであります。主よ、主よと二度繰り返すのはイエス様と親しい関係にあるということを表す言葉です。自分はイエス様を知っているから、主よ、主よと呼んでいるから救われていると思い込んでいるだけで、イエス様の方はその大勢の人たちのことを知らない。知らないというのは関係がないという意味の知らないです。それらの方々と関係がなかった、そうした事実が裁きの座について初めて明らかになる。そして主が言われることは、これらの人たちを全然知らないとおっしゃる。主の裁きの白い御座の前に立って、私たちが裁かれるときに私たちを弁護してくださる方がいます。その方はキリストですと第一ヨハネのところに書かれています。しかしそれは私たちが主イエスキリストと関係を持っているならばであります。主が私たちのことを関係ないと思っておられるのであれば、その弁護は存在しない。私たちは裁きを直接受けなくてはならなくなります。ここに記されている、登場している自称クリスチャンたちは、親しみを勝手に感じていただけなのであります。例えば私たちがコンサートに出かけて、そのライブで歌手やグループのアイドルたちがいたとして、私の方を見た、この曲は私に向かって歌ってくれていたんだって思うことと、ここの歌詞はよく似ています。その歌詞と話したこともなく、その歌詞の願いも人となりも何も知らないまま、知っていると言い張る熱烈なファンの姿によく似ています。相手はあなたのことを全然知らないのに、そういう、あなたの立場変えてみましょうか。あなたが全く知らない人が、あなたが街を歩いていて突然あなたのことを妻だと怖いですね、妻だと言い張る、君は僕の妻だと、あなたの言うべき言葉は何でしょうか。私はあなたのことを全然知らない、ここから出て行ってくださいと、あなたは言うはずであります。主の、ここで書かれている主の御心、お心はこれと同じであります。自称夫、自称妻が退けられるように、自称クリスチャンも裁きの日に退けられる。その自称クリスチャンの姿を今日は追っていきます。その姿は、まず一つ目は、今日珍しくリストにしますから、今日筆記の通訳している方は、ああよかったって思ってくださってると思います。今日リスト、まず一つ目は、神を愛していないということです。この聖書の箇所を読んで、神様がそれらの人々のことを知らなかった事実が明らかになると話をしていますが、神に知られるためには、キリストに知られるためには、聖書は何と言っているでしょうか。第一コリントの8章の3節には、しかし人が神を 愛するなら、その人は神に知られているのですと書かれています。その日現れる大勢の人々の姿は、神を愛していなかった人々の姿です。神に反逆をし、神の名を汚し、栄光を返すどころか、キリスト教ってひどいね、よくないね、そんなことを言わせるような私たち罪深い者の姿です。しかしそんな罪人を憐れみ愛し、そして私たちのために御子をお下しになって十字架にかけてくださり、そして救いの道を開き、それは狭いもんだけどあなたが見つかるようにしておいたって、そしてあなたはそこをくぐるんだと言ってくぐらせてくださった方が私たちの神です。私たちはその神に対して、人生に何があってもあなたが何をもって生まれてきていようが、私たちには神に対して怒る権利などは全くなく、感謝するほかないんです。ないんです。本来だったらば反逆者、この間も話してた、本来だったら反逆者はその日のうちにエデンの園で処罰されて退けられておかしくなかったのに、主は生かし、衣を着せ、ご自分の御子さえ送り、あなたと共に永遠を過ごそうとしておられるこの方に対して、私たちは神に対して怒る権利などは何もないんです。しかし私たちはこの恵みを豊かに注ぎ、それは人間の世界ではありえません、やってはいけないほどですというような神の恵みと愛と豊かに施してくださっている方を私たちは愛するのであります。しかし自らをキリスト者と呼びながら神に対して怒りを持ち、神を愛していない人々の姿がここに記されている。神を愛する愛は御言葉を実行する行いへと変わっていきます。キリストを愛する者は、私を愛するならば私の戒めを守りますとイエス様はおっしゃる。その戒めとは何か、私はあなた方に新しい戒めを与えましょう、あなた方は互いに愛し合いなさいです。キリストを愛し神を愛する者は、神を愛し隣人を愛する愛を豊かに持ち行うようになっていきます。その変化は極端に現れる人もいれば、少しずつ成長していく人々もいる。しかし愛は必ずあるのであります。完全にはまだ愛せていなくても、しかしキリストを愛する思いがあるならば、神はあなたのことを知っていてくださいます。キリストを愛しているならば、あなたの愛しているキリストのうちにとどまることです。私にとどまりなさい、私もあなた方のうちにとどまりますとおっしゃってくださるし、私を離れてはあなた方は実を結ぶことがないとおっしゃる主がおられる。このキリストのうちにとどまるのであります。離れていかないことです。兄弟姉妹、離れていかないことです。キリストから絶対に、何があっても、弱くなっても、衰えても、落ち込んでも、嘆いても、悲しいことが起きても、キリストから絶対に離れていかないことです。あなたはキリストを愛しているのでありますから、キリストの信仰から離れず、キリストの体なる教会から離れないことであります。どこに行っても教会につながることです。自分なりの信仰なんて支えることは絶対にできません。教会につながることです。生徒の交わりを持ち、教会につながることです。自称クリスチャンたちの姿のその二つ目は、主の御心ではなくて自分の願いや自分の欲望のために生きているということであります。これらの自称クリスチャンたちは 自分の欲望に従って自分のやりたいことを自分を中心に行っていきます。それが善行と呼ばれるものであっても、あるいは奇跡的な出来事を起こすようなことであっても、あるいは予言と呼ばれるようなことであっても、悪霊を追い出すようなことであっても、やっていた事柄の現れは表面的にはクリスチャンらしい行動のように見える。誰もがあれはクリスチャンの行動だというふうに見えるんですが、しかしその実はイエス様のためではなかったことが明らかになります。神の御心のために行っていなかった。私の父の御心を行うものが入るのですと書かれていますから、それらの行いはどれも父の御心でなかった、その本心がここであらわになっているのであります。彼らは主の御心をその耳で聞いたことがなかった、あるいは手話で読んだことがなかったのであります。自分の心の欲望の声に聞いていたのであります。神に背いて行うことはどんな善行であっても根本的に悪です。それは汚れた不潔な着物のようで、神の栄光を表すことはありません。礼拝で大切なのはあなたではありません。これを覚えなくてはなりません。礼拝、私にもこの箇所、私にも語る、この21節から23節、この1週間私にずっと私にも語られているんです。礼拝で大事なのは自分じゃないんです。自分がいい気分になれるかどうかではありません。この世に出て行って私たちが送っていきます、その生活、実生活においても大切なのは自分ではなくて、自分のやりたいことができるかどうかではなくて、自分の手に入れたいものを手に入れられるかどうかではなくて、それがキリストの御心に沿うものであるかどうかを問われないまま生きることは、私たちクリスチャンには許されていないことを覚えてほしいと思います。厳しい言葉に聞こえるかもしれないけれども、キリストのないキリスト教人生がこの結末なんです。主のおられないキリスト教人生がこの結末なんです。あなたがあなたの人生の主になり続けてキリストをしもべとするのであれば、主はあなたのことを知らないとおっしゃいます。しかし私たちは礼拝において主の御心を知り、聖書を読んで主の御心を知り、かつて語られたさまざまな聖書のお言葉を通して主の御心を私たちは知るのであります。大勢がこの裁きの座において驚くことが書かれているこの箇所にあって、これとよく似たところはたくさんあるんです。あの10人の乙女のところもそうですけれども、それだけじゃなくて、今日はね、ヨハネの8章の30節にもね、大勢の人がイエス様を信じるって告白するところが出てくるんです。ヨハネの8章の30節には多くの者がイエスを信じたと書かれています。しかしその後、今日は読み進めないんですが、読み進めていくとイエス様がこうおっしゃる。その信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですと。イエス様を信じるって言って告白をした人たちに対して、御言葉にとどまるならばあなたたちは本当に弟子だというのであります。そしてその後どうなったかは分かります？ほとんどの人々があなた方は神から出たものではないとイエス様に言われるのであります。多くの者がイエスを信じたんです。しかしその信仰告白は心を伴っていない偽りの告白だったのであります。結局何が起こるか、イエスを信じた人たちが石を取って最後にイエス様に向かって 投げつけようとするところでその箇所は終わっているのであります。信仰の告白と信仰を持っていることとが違っている人々の姿がヨハネの8章の30節から書かれています。詩編では口では祝福し心では呪うと書かれているその御言葉の通りの姿がそこに書かれている人々の姿です。エゼキエルはこうした人たちのことを、彼らは口で恋をするものであるが彼らの心は利得を追っているというふうにして記して表しています。こうした人たちがどうやらイエス様の時代から一定数いて、そして聖書はそれを大勢と表しているのであります。きっとこの時代にもいるのかもしれません。キリストを主と言っていながら自分が実はキリストの主であるような人々、口で告白していることを行いで否定する人々がいるのかもしれません。テトスの1章16節には、彼らは神を知っていると口では言いますが行いでは否定しています、実に忌まわしく不従順でどんな良い技にも不適格ですと書かれているような人々がいるのかもしれません。心、口、耳、体、人生のうち、口は主よ主よと言う、5つのリストのうち口には丸がついている、体にも丸がついている、それらを体を使って奇跡を起こしているわけですから、しかしそこに主を愛する心もなければ主の声を聞く耳もないのであります。3つ目のこうした人々の特徴は、キリストを恥じているということです。キリストを恥じているということです。聖書の他の箇所を見てキリストに知らないと言われる人々の姿がいくつか出てきますが、そのうちの一つにキリストを恥じている人々の姿が現れています。キリスト教徒であることが役に立つ時だけキリストの名前を使い、不利になると知らないふりをして否定する。イエス様は私のことを恥じる者を私は父の前で恥じ、私のことを人の前で否む者を私も父の前でそのような人のことを否むとおっしゃっておられる。イエス・キリストは裁きの座にあって彼らを弁護することはしないで、今日読んだ箇所に書かれている通りこう宣告されるのであります。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れて行け。クリスチャンであることは何の恥でもないです。私たちが誇りにするのは十字架です。それがどんなにその時代の人々に、世の人々にバカにされようが、あざけられようが、愚かだと言われようが、力ないものの宗教だと言われようが、何と言われようが、私たちにはプライドがあります。そうなんです。プライドを持っちゃいけないじゃないんです。私たちにはプライドがあります。私たちには誇りがある。誇りとするところは十字架につけられた御子イエス・キリストであります。それを私たちは何にも恥じることがない。地のもといが定まるその遥か前からあなたは選ばれていて、そしてこの狭き門を通って入ることができるようになって、あの水のくぐってキリスト者と呼ばれるようになったことを恥じる必要はどこにもないのであります。そんなことは誰にも努力したってできないからです。そして4つ目は行いがないということです。21節読みます。もう一度読みますね。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと。 神の御心はそんなに不安にならなくっても、あなたの手元にある聖書の中に山ほど記されています。それを私たちは難しい言葉で啓示と呼びますけど、この啓示はあなたの手元にいつもあります。聖書を通して私たちに啓示されている。しかし聖書を信じない人はこれを受け取ることができません。それで言ってるんです、聖書信仰が大事だって。聖書信仰を失ったら主の啓示、御心は分からないままです。しかしあなたが手元に持っている、当たり前みたいにして私も持っています、この聖書が私たちに語られている主の御心です。イエス様の言葉を聞いて、この聖書の言葉を読んで、それを行う人はたとえ嵐が吹いても倒れないと、この箇所23節以降24節から書かれていきます。ある人は御言葉の上に立てば、御言葉の上に家を建てればって思ってる方がいるかもしれない。あれ御言葉の上じゃない、御言葉を行う人はって書かれている箇所です。御言葉を実行するということが岩なんです。その上に私たちは人生を立てていかなくてはなりません。御言葉を聞いてそれを行う人は嵐が吹いても倒れない、裁きという嵐が来ても倒れることは決してないのであります。あなたのことを尊敬しています、誰かが言ったとしましょうか。あなたに会いたかったんです、一度だけでも会いたかった、ああこうして握手ができるなんて幸せだ、あなたのことを心から尊敬しています。あなたが、ああありがとう、ありがとう、ごめん、悪いけどそこ寒いからドア閉めてくれる、はあ、なんでそんなことしてなかったんですかって言ったら、私たちもなんだろうこの人はって思うでしょ。これと同じことがあってはならないんです。主よ、あなたのことを信じています、あなたに救われたことは感謝になりませんって言われたら、なすべき正しいことを知っていながらそれを行いならば、行わないならばそれはその人の罪ですって書かれています。私たちはそれを行うのであります。時々話します、令和をもう一度話しましょう。お父さんが、娘の部屋が汚い、どうしてこの子は片付けないんだろうって、でしばらく黙ってたけど、もうそろそろ言おうかな。お父さんが娘に、明日までにこの部屋をきれいにしておきなさいと、明日までにこの部屋をきれいにしておきなさいと、娘は言います、はい、お父さんありがとう。そしてそのことをずっと心に留めて、お父さんじっと娘を見ていると、何やらメモ帳を出してきてそれを書いている、おお立派なことをするじゃないかと。そしたら今度はスマホを出してきて、明日までにっていう言葉を辞書で調べ始めた、おお辞書分かんなかったのかなって、部屋をきれいにしておきなさいって、それをインターネットで皆さんにツイッターかなんか載せて皆さんに聞いている、これってどういう意味なんだと思うって、そしてグーグルで調べて、調べ上げたものをレポートにまとめているのが分かる、おお友達が部屋に入ってくる、そして友達を集めてお父さんが言った言葉を研究し始めた、明日までにこの部屋をきれいにしておきなさいって、みんなどういう意味だと思うって、じゃあ右から時計回りに行こうかって、そしてお父さんが次の日娘のところに来て、部屋の掃除はできたかと聞くと、お父さん私はお父さんの言った言葉を暗唱しましたと、見てたよと、辞書でも調べましたよ、知ってるって、ギリシャ語でも言えるようになったんです、ああそうと、で友達を呼んで研究しました、そうなのと、お父さん聞きます、それで部屋の掃除したの、してませんって、お父さんはもう書ける言葉がないですよ。御言葉を読んでも 御言葉を知っていても文語で覚えていたってそうです。御言葉を行わないならばそれは何にもなりません。また私は白大きな白い御座と、これ今日のこの箇所のことです、大きな白い御座とそこに着座しておられる方とを見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれたと黙示録の20章には書かれています。兄弟姉妹、あなたが告白した信仰を持ちなさい。そして持った信仰が聖書から聞く主の御心をこの地上の生涯で送っていきましょう。限られた地上の生涯で実行をしていくのであります。ヤコブ書は行いがなかったらその信仰は死んだものですと言います。信仰から行いを引いたらゼロだっていうふうにして言った牧師がいたことも思い出しています。大事なのは新しい創造です。新しく作られたものとしてあなたには新しい行動があります。新しい変化があります。今までは敵を憎んでいいってハリウッドで教えられました。映画がそうやって言うんです。仕返ししていいって、たくさんの銃を持って撃っていいって言うわけです。しかし汝の敵を愛せよと新創造された私たちは聞くんです。そしてそれを行っていくのであります。あなた方を呪う者を祝福せよと言われたことを私たちはしていくのであります。大事なのは新しい創造です。新しい生き方です。そしてそれを行っていくことであります。イエス様が弟子にもこの箇所と同じようなことをされました。私を裏切る者がいるっておっしゃったんです。その時名前は言われなかった。救われていた弟子たちでさえ、私は大丈夫と言わずに自分たちが信仰に立っているかどうか自分自身を試し吟味をしたのであります。そして私のことだろうかと悲しくなった。ペテロもその一人でした。そして実際ペテロは裏切ります。それはあなたと、もしかすると今のあなたと同じなのかもしれません。しかし兄弟姉妹、ペテロはイエス様から離れなかった。これが救われている者の違いです。主よ主よと呼ぶ者の中から裏切り者が一人出ます。この人は他の弟子たちと共にパンを配りイエス様の奇跡に感動し集会に出席して自分が弟子であるかのように見せていましたけど、初めから彼の思いはユダの思いはキリストのためにではなく自分のため、自分の利益のため、自分の栄光のためでありました。そのためにキリストを利用するものだったのであります。でも弟子たちもペテロもその心は神様のためについていきますという思いでありました。それは完全ではなかったかもしれないけれどもそうだった。兄弟姉妹、最後は慰めで終わります。でもあなたもこのペテロや弟子たちと同じだったのではないでしょうか。この中の誰一人としてキリストを自分の夢の達成のために、目的のために利用して使い終わったら絞って捨てるような考えを持っている人はここにはいないと思います。イエス・キリストの皆が高く掲げられたときに震えるような喜びを抱く人がここにおられるすべてだと思います。誰の話よりも牧師がキリストのことを聞かせてくれたら嬉しくなる人々がほとんどだと思います。私の話をして私を高く上げるときにため息をつく人がほとんどではないでしょうか。しかしこの私の口から イエス・キリストが主ですと言ったときに私もそう思うっていう人たちがここに全てじゃないでしょうか。であるならばあなたはクリスチャンなのであります。あなたは本当のキリスト者なのであります。であるからその心から口、耳、体、人生の全てを使ってクリスチャンである幸いを証ししていこうではありませんか。心は神の和解を受け入れましょう。もしここにまだクリスチャンでない方がいるならば、あなたは罪人です。私たちもそうだった。しかし神はあなたのことを許そうとして和解の手を伸ばしておられます。その手を握りましょう。私はあなたを信じてあなたに許されますと言って信じるのであります。罪人のあなたを許す神の和解を信用し受け入れ感謝し、そしてここが大事です、生涯このキリストのしもべとなることを約束するのであります。キリストを愛し神を愛するならばあなたは神に知られることになります。神は決してあなた方を知らないとは絶対におっしゃいません。そしてあなたがもしイエス・キリストを信じたのであるならば、あるいは信じるのであるならば、口で告白するのであります。私は主のしもべとなります。主のはしためとなります。私はキリストを主人であると告白をいたしますと言って口で告白するのであります。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われるのであります。そしてとどまるのであります。キリストのもとに離れないように、離れないように、離れないようにいてください。聖書にとどまるのであります。教会にとどまるのであります。キリスト信仰にとどまるのであります。そしてその耳を通して、霊的な耳を通して主の御心が何であるかを聞くのであります。聖書から、手話から、説教から、証から、さまざまなところから主の御旨を聞くのであります。そして体を通して読む御言葉、聞く御言葉を実行していくのであります。人に見せるためですか。そうじゃない。キリストの前で愛する主の命令への応答として天の父の御心を行うものでありたいと思います。そして人生を通して神を愛し、人を愛し、お互いを愛し、お互いを愛するんだから愛されることも受け入れることです。それがキリストの新しい戒めです。人間を愛することです。人間を許すことです。復讐はしてはなりません。それはあなたのすることではない。このようにして生きるときに私たちには生きる目的と行動が出てきます。私たちは自分の欲望から何かを実行するときは後ろめたくなって人の目が怖くなります。それはストレスになります。しかしクリスチャン、私たちが聖書から聞く言葉を実行するにあたって、これはキリストの御心だとあなたが信仰にあってわきまえるならば、人の言葉は怖くなくなります。キリストのためにだから、キリストのためにだからと確信に満ちてそれを行うことができるんじゃないでしょうか。であるならばクリスチャン、何をしましょうか。主のために何をしましょうか。主は今週も、そしてこの2018年も何をあなたに語られるかを楽しみに、語られたことを誰が止めようが私は主のために行うんだからと確信を持って歩む力強い歩みを繰り返してまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。心、口、耳、体、人生のうち私たちに欠けたところはないでしょうか。主を憐れんでください。そして私たちに力を与えてくださり、神様、このすべてを通してあなたを証しし喜び、そして何よりキリストを喜ぶ神様、生涯へと私たちを招き入れてくださり進めてください。よろしくお願いをいたします。この中にもし不安な方がおられるならば、どうぞ主を、主の悔い改めは神様、あなたの憐れみから起こることで、私たちの努力によることではないことを覚えさせてくださり、今日この場所に悲しみとともに悔い改めを持っておられる方がいるならば、それは神様がその方のことを愛しておられるからであることを受け入れ、速やかに悔い改めて立ち上がり、 そして新しいキリスト者としての生涯を歩むことができるように導いてください。感謝をいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。